皆様おはようございます。はい。こんなに早くまたこの教会に戻ってきて、皆さんと神様の御言葉を分かち合えることができることを喜んでいます。はい。今日の、聖書の箇所は、今紹介された通りに、シンプルクリスチャンライフと言うんですけれども、どうしてシンプルクリスチャンライフってかというと、皆さんもいつもこう聖書を読んでいて、忙しい生活を送っているんで、うちもそうなんですけど、まあ朝家内と一緒に聖書を読んで、で、お祈りをして、お祈りした後、今日はどこの聖書の歌詞を読んだんだっけって、こうすぐ忘れちゃうことがあるんですよね。で、聖書の中にいろんな言葉が書かれているんで、御言葉を自分のこう生活に当てはめたいんですけど、あまりたくさんあって、覚えきれない。適応しきれないというのがあるんで、シンプルクリスチャンライフを送るためにはどうしたらいいだろうかということを考えているときに、この、第二手間手の言葉を、与えられまして、で、それで今年はずっとそのことを考えているので、今日これを皆さんと分かち合いたいなと思って、このメッセージを用意しました。でシンプルって呼んでますから、これだけ覚えれば、毎日生活する中では大丈夫ですよって、これだけ覚えればいいですよって、なんか、予備校の先生の、キャッチフレーズみたいですけれども、今日は、聖書の中から、クリスチャンっていうのは、こういうものですという、この3つの絵が出てくるので、それを皆さんと一緒に、考えたいと思います。聖書の箇所は、読んでいただいたので、ここはスキップしますね。さあ、今私たちに求められている、あるいは必要とされているのは何でしょうか？人によって、異なるかもしれませんけれども、信仰でしょうか？自分にとって一番必要なのは。希望でしょうか？力でしょうか。お金、知恵、健康、この他にもいろいろあると思いますけれども、必要とされているっていうのは何でしょうか。今読んだ最初の箇所では、力というのが出てきますけれども、私たちの力、これはどこから出てくるんでしょうか。一節で、そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。パウロは、テモテに、こう語っています。恵みによって強くなる。パウロは、第一コリントの、手紙の中ではこう言ってますね。私は使徒の中では最も小さなものであって、使徒と呼ばれる資格のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが、神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかし、それは私ではなく、私にある神の恵みです。ここからわかるのは、パウロの力の、源は神様の恵みですね。神様の恵み。それで、パウロは、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさいと言っているんです。自分の実績、能力、才能、それではなくて、恵みによって強くなりなさい。これは、私たちが、西アフリカのシエラレオンっていうところに、行った時に、撮った写真です。で、もう一つ、カップルは、韓国の、 OM の宣教師なんですね。で、実は彼らとは、1995年、私と家内はバーミンガム、イギリスですね。で、OM の宣教師として使われてた時に、これから宣教師として海外に出ていく人たちに、まあ、英語を教えてくださいと、頼まれて、そこで英語を教えてたんですけれども、何人かの生徒がいました。そして、2010年、シエラレオンに行った時に、この当時生徒だったこの二人に会ったんですね。15年ですね、もの話です。僕たちは、OM でシエラレオンにも行ったんですけれども、まさか彼らとそこで会うということは、全然知らなかったんです。で、彼らがそこで、びっくりするような証をしてくれました。で、彼らが、まあ、バーミンガムで英語を勉強した後、このシエラレオンに、開拓伝道のために使わされていたときに、です。シエラレオンで内戦が起こりました。で、シエラレオンの政府は、あなた方の、身の安全は保証できませんよ。危ないから、その今シエラレオンに住んでいる外国の人たちは全部国に帰ってくださいというお触れが出たんですね。でもこの二人は自分たちは神様から使わされて、そして今シエラレオンに来ている。そして、信者も起こされて、教会もある。だから私たちはこの人たちを見捨てて、自分の身の安全のために、シエラレオンを離れることができないと、で、残る決心をしたんです。で、その決心をした後、しばらくしてから、一人の、兵士がこの教会にやってきました。そして、彼がこの二人にこう言ったんですね。私は政府から使わされて、あなた方の教会を守るようにと言われました。で、私をこの教会に一部屋に住ませてください。そして私が食べるパンだけ毎日与えてくださいと、この二人に言ったそうです。で、もちろん彼らはそれで、はい、いいですよって言ったんですね。そして内戦が終わって、この二人が、警察の署長に会う機会があって、そしてその時に、あ、署長さん、忙しい時に一人の人を私たちの教会の、警護に当ててくださってありがとうございましたと言ったんですね。そしたら署長は何て言ったと思いますか？私はそんなことをしていませんって言ったんです。戦争が起こってて、それどころじゃないんで、そんな人員もいないし、そんなことはしていませんって言ったんです。それで彼らは悟ったんですね。神様が自分たちを守るために、天使を送ってくれたと、いうことです。まあ、僕たちが、シエラレオンに行った時もそうだったんですけれども、まあ、ここで子供が持っているように、その教会も、屋根の上とか建物の周りにはこの、弾薬とか、空薬莢とかがもうたくさん落ちていて、本当にひどい状態でした。で、インフラとかも完全に、破壊されていて、舗装された道路もないんですね。どれだけひどいかというと、私が今一つの教会から、メッセージに来てくださいと招かれた時に、そこの牧師が迎えに来てくれたんですけれども、もちろん彼車持ってませんから、こう小さなマイクロバスみたいなものに乗っていきました。そのバスももう錆びて床はないので、車に乗っていても下の道路がこう見えるんですね、ずっと。だから足を置く場もない感じで。で、バスが止まって降りたんで、あ、先生の教会はこの近くですかって言ったら、いや、これよりもっと山の上の方で道路はないので、 じゃあどうやっていくんだろうと思ったら、彼が、バイクを、ダートバイクを3つ、ハイヤーしてくれて、で、その地元の牧師先生が1つのバイクの後ろに乗って、僕が2台目のバイクの後ろ、で、家内は3台目のバイクの後ろに乗ったんですけど、教会に行くってことだから、家内はその時スカート履いてたけど、バイクの後ろにこうまたがって行ったわけですよ。そしてもう道がないのだと、どんどんどんどん上がって、行ったことを覚えてます。で、電気も、もちろんないんですね。そういった生活を、しているところです。で、この二人は、一節で読んだように、神の恵みによって強くされている。身の危険は感じています。でも、神様は恵みを与えてくださって、そして力を得て、国外に退去するように命令が与えられてたけど、出ていかなかった。そして神様が天使を送ってくれて、この教会を守ってくれたってなります。まあ、ここまで言うと本当は、とてもすごい話だなと思うんですけれども、実際にはですね、僕と家内は、この1995年、まあ、バーミンガムにいた頃は、あんまり夫婦仲も良くなくて、二人のその結婚のことでいろいろこう悩んでいて、僕自身は、あんまりその英語を教えたとか、どういう生徒たちが来てたっていうことは、ほとんど覚えてなかったんですね。でも、その神様の恵みによって、まあ僕たちのことを、使ってくれて、そして英語を学んで、実際にシエラレオンで、開拓伝道をしている人に、その15年後、会うことができたというのは、僕たちがどれだけの状態にあるかっていうことではなくて、神様の計画があって、そして神様の大きな計画の中であって、状態が良くなくても、神様を用いてくれるということを今思い知らされています。二節ですね。多くの証人の前で私から聞いたことを、他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。私たちの働きは何でしょうか。一つは、その神様から聞くということです。多くの証人の前で私から聞いたことを、要するに神様の言葉を聞くということですね。そして、それを他の人に教えなさい。この二つです。とてもシンプルですよね。神様から聞きなさい。そしてそれを他の人に伝えなさい。教えなさいということです。シンプルクリスチャンライフです。パウロはテモテ、そして他の人たちに自分の言葉の通り教えました。そしてそれを聞いた人がまたその他の人に教えます。それがどんどん繰り返されていって、そして神様の言葉が広まっていく。これが神様の計画です。スタートは、僕たちがまず神様の言葉を聞いて、そしてそれを他の人に教える力がある人に伝える。それがどんどんどんどん繰り返されるということです。そしてこれからこの3つの絵が出てきます。クリスチャンというのは、3節、兵士です。兵士です。で、兵士は、苦しみを共にしてくださいって書いてあります。この苦しみっていうのは、日常生活のことに関わり合っているものは誰もありません。日常生活に関わらない。 苦しみを持ってない人は誰もいませんね。それぞれ苦しみを持っています。皆さんの場合はどういう苦しみがあるでしょうか。でもそういった日常生活のことに関わってはいない。兵士として僕たちはその苦しみに耐えるように召されている。そして兵士のゴールっていうのは何でしょうか。ここで書かれているのは、それは帳簿したものを喜ばせるためですって書いてあります。帳簿したものを喜ばせる。それが兵士たちのゴールです。いや、私たちクリスチャンのゴールは何でしょうか。同じように帳簿した人を喜ばせることです。いや、私たちの場合は誰が帳簿してくれたんでしょう。もちろん神様です。神様が私たち一人一人を帳簿してくれた。その神様を喜ばせることが兵士としてのゴールなんです。そして2番目は競技者。そして競技者は規定に従うと書かれていますね。そして競技者のゴールは何でしょう。もう一度受け身も見てみましょうね。はい。5節です。また競技をするときも規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。競技者は規定に従う。もちろんルールに従うんです。それは確かですね。オリンピックを見てもゲームを見てもルールに従わなかったために失格になってしまう人がたくさんいるわけです。そして、このゴールは何でしょうか。栄冠を得る。これがゴールですね。規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることができません。さて、この栄冠というのは、何でしょうか。スポーツ選手の、オリンピックで言えば、オリンピックでは栄冠というのはもちろんメダルです。じゃあ私たちクリスチャンのメダルというのは何なんでしょう。栄冠というのは。何でしょうか。僕たちは何のために走っているんでしょう。どこに向かって走っているんでしょう。ある人は永遠の命と言うかもしれません。その走っていって最終的に得るものは永遠の命かもしれない。でもそうでしょうか。永遠の命というのはギフトなんでしょうか。それともメダルなんでしょうか。いろんな宗教があるけれども、ほとんどの人たちにとって、この救われるということ、永遠の命というのはメダルです。だから、例えばカトリックの信者の人とか、あるいは、モスレムの人だと、あなたはもし今晩命がなくなったとしたら、死んだとしたら、あなたは天国に行けますかと聞くと、わかりませんと言います。その時に自分がした善行の方が罪よりも多ければ、救われるけれども、でもそうじゃない、わからない。僕たち イエス様の恵みを信じる者はどうでしょう。永遠の命というのはギフトですから、もうすでに受け取っているわけですよね。ですから僕たちのメダル、僕たちの栄冠というのは永遠の命ではないです。それはもう受けています。では何でしょう。皆さんは何でこのレースを走っているんですか。永遠の命はもう受け取っている。じゃあクリスチャンのメダル、クリスチャンの栄冠というのは何でしょう。皆さんは何を求めているんですか。僕たちの栄冠というのはこれですね。パウロはこう言っています。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちを、私は自分はすでに捉えたなどとは考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。先ほどからお話しているように、僕たちの栄冠というのは永遠の命ではありません。それはもうすでに受けています。でもパウロは、私はすでに捉えたなどとは考えていませんと言ってますから、もちろん永遠の命ではないんですね。それは与えられています。じゃあ何でしょう。それは神様をもっと知るということです。神様をもっと知るということです。だから僕たちはそのクリスチャンになってから1年5年10年20年30年と人によって様々ですけれども、もう到達するということがないんです。明日は今日よりももっと神様のことをよく知ることができる。一年前よりも今は神様のことをもっと知っている。そしてもし、これから10年生きることがあったとしたら、10年後の方が神様のことをもっとよく知っている。それが僕たちの栄冠なんですね。到達するということはない。そして僕たちは神様を知り、神様の栄光を表す人生が僕たちの栄冠です。三番目の絵、それは農夫です。労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきです。私が、そうですね、そこが三つ目です。さあ農夫です。ここで労苦した農夫こそ神様の収穫をまず第一番目に預かるべきですって書かれてますけど、その農夫の報いとは何でしょう。もちろん、リンゴの農家だったらリンゴを食べるとかお米を食べるとか、それがあります。では僕たちにとっての報いというのは何ですか。先ほどから言っているように、僕たちの報いは永遠の命ではありません。それは報いではなくてギフトですから、すでに与えられています。詩編の126編にはこう書かれていますね。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。 クリスチャンとしての、そして農家、農夫としての報いは何でしょう？喜びです。そしてその喜びというのは、人が救われるのを見る喜び。これが農夫です。これが農夫です。そして、7節で、パウロはこう言ってます。私が知っていることをよく考えなさい。主はすべてのことにおいて、理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。と言っています。パウロは最初に、大勢の前で私から聞いた言葉を、他の人に教える力がある人たちに伝えなさいと言ってますね。そして最後にパウロはまた、私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださる。言葉を聞く、そしてその聞いた言葉を理解する力をも神様が必ず与えてくださいますと言ってるんです。さあ、農夫のことで考えると、種まきというのがあります。イエス様も種まきの例え話をしましたね。皆さんよくご存知です。で、この種まきというのは、伝道です。対象を選ばない。そうでしょう。イエス様はこの例え話の中で、あるものは岩の上に落ち、あるものは道端に落ちとか言って、そしていい土壌に落ちたものは成長します。たくさんの実を結びますと言っています。でも、その時にイエス様は、だからあなたは種をまく時に、その種がどこに落ちるのか、よく注意しなさいよとは言ってないんですね。言ってないんです。種まきをするときは、対象は選ばない、場所は選ばない、とにかく全部巻きなさいと言ってます。だからこれは伝道です。でもここの私の聞いた言葉を全ての人に伝えなさいとは言ってないんです。だからこれは種まきじゃないんですね。他の人に教える力があるを人々に教えなさいと言っているから、これは弟子作りです。対象を選ぶんです。対象を選びます。種まきはすべての人にしなければいけない。その結果、誰が信じるのか、信じないのか、僕たちにはわかりません。でも、弟子作りは違います。僕たちは相手を選ばなければいけない。多くの人からの前で私から聞いた言葉を他の人々に伝える力がある人に伝えなさい。対象を選ぶんですね。シンプルクリスチャンライフは自分の周りを見て、神様、私があなたの言葉を伝えるのはこの人でしょうか、あの人でしょうか、あるいはそういう人を私のところに送ってくださいと求めて目を見張らせているのがシンプルクリスチャンライフです。そして シンプルクリスチャンライフは神様の言葉を聞く、それが一つです。そして理解する力を神様から受ける。一番最後に見た7節ですね。私から、語った言葉をよく考えなさい。神様がそれを理解する力を与えてくれます。神様から理解する力を受ける。そしてそれを他の人たちに伝える。それの繰り返しです。そして、 3つの絵覚えてくださいね。クリスチャンは兵士です。この世で、コンフォタブルな人生を送るのが、僕たちの目的ではありません。苦しみを共にしなさいと言っています。日常生活のことに関わってはいけない。それは、眺望したものを招いてくださったものを喜ばせるためです。そして、クリスチャンは、アスリートです。競技をするものです。ゴールを持っています。そして、僕自身を待ち受けているこのメダルというのは、神様をもっと知るということ、神様の栄光を表すということです。三つ目、クリスチャンは農夫です。今は目の前に見えなくても、半年後、収穫があるということを信じる。そして、僕たちが得る報いというのは喜びです。それは、他の人が救われるのを見るという喜び。シンプルクリスチャンライフは3つですね。はい、言えますか？最初は、ノエは何でしたっけ？兵士ですね。2番目は、アスリート。3番目は、農夫ですね。はい。この三つ、この三つの絵を覚えるときに、僕たちはシンプルクリスチャンライフを送ることができます。そして、皆さんが今霊的に強いときであっても、弱いときであっても、神様は皆さんを用いてくださって、そして、必ず他の人に教える力がある人のところに、導いてくださる。お祈りをします。神様、今日は皆さんと一緒にシンプルクリスチャンライフのことを考えました。神様、あなたは私たちの人生に計画を持ってくださっていて、そして私たちはクリスチャンであるということは、兵士であり、アスリートであり、農夫であることをどうぞ忘れることはありませんように。そして、私たち今ここに置かれているのは、あなたの言葉を知るだけでなく、それを他の人々に教える力がある人に伝えることです。どうぞ、そういう人たちを私たちのところに送ってください。そして、神様、あなたが、あなたの言葉を理解する力を必ず与えてくださいますという聖書の約束を感謝します。どうぞ私たちに教えてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。